シャープ56、井上裕二の身の丈ステーション。始まりました。ポッドキャスト配信番組井上裕二の身の丈ステーション。私が2日酔い男、井上裕二でございます。2024年12月16日月曜日、この番組は私井上裕二が自分の身の丈に合った投稿をしていく非常にパーシャルな30分番組です。昨日、まあこれ収録日の昨日って、12月13日の金曜日ですね。はい、忘年会、もうそういう時期ですよ。参加してきまして、まあもうね、ボコボコに飲みました。すげえ酔っ払ってしまいまして、で今日朝起きてなんとなく X 開いたら、身に覚えのないスペースをやった履歴がありまして、いや怖いね。しかも最初俺の X のアカウントでスペースをやった後、この番組の、X のアカウントでも俺はログインしてスペースやってた。怖い怖い。まあ、3分とかで、別に誰も聞いて、あ、でもね、何人か聞いてたっぽいな。ちょっと怖いんですけど、何喋ってたか分かんないから。いや、そういうのがありまして。まあだから、ちょっとね、もうさすがに、さっき二日酔うとこって言ったけど、別にね、もう当然酒は抜けてるんだけど、喉がね、だいぶ、いかれてて。ちゃんとね、喋れないんですけど。いや、そのね、そう、忘年会、しかもね、ちょっと気持ち悪いんだけど、俺の友達の職場の人たちの忘年会なんですよ。1回2回飲んだことある人たちなんだけど、でもその職場でも、初めましての人もいてね。その中にそこにね、なぜか俺一人だけ混ざって一緒に飲んできました。はい、まあでもね、すごい楽しかったっすよ。だから若かったね、みんな。まあ俺もだいぶ若いんだけど、でもみんな20代前半とか、行ってて25とかだったから。で俺と俺のその友達は、まあ、同い年なんだけど、その2人だけ飛び抜けてちょっと上でさ、いや、パワフルでしたよ。みんな元気でした。はい。風邪が流行っております。まあ、僕もこんな声だからさ、風邪と間違えられたらあれなんだけど、今すごい風邪がね、俺の周り流行ってて、俺の周りというか、特にね、うちの職場で結構風邪で休んじゃってる人が出てて、今日はこの人が、この人が休んで、で、その人たちが治ったと思ったら別の人が次休んでみたいな感じになっちゃってて、まあちょっと自分もね、いつそうなるかわかんなくて怖いから、久々にマスクを最近職場でしてます。もうコロナ禍以来のマスク仕事なんですけど、俺ね、マスク嫌いなんですよ。だからコロナ禍の時も、なんか最初はさ、コロナ禍本当に始まった2020年の最初の方って、なんか、マスク、まあね、まだコロナなんていう名前が出てない頃かな、マスクした方がいいんじゃないかみたいな流れになってたけど、でもしてない人もいたじゃん、最初の方は。当然俺はね、そのしてない人側で、抗ってたね。でもまあ世間がみんなするようになってからは、もう俺もしっかりちゃんとしてたんだけど、でもマスクしなくていいってなってからはしてなかったけど、もうしてますね、今。怖いもんね。でも俺さ、マスクすると体壊す人なのよ。たまにいるじゃん、そのなんか ね、風邪ひいてないのになんか自分が風邪ひいたみたいな、感覚になっちゃって体を壊すっていうのもあるから、そしたら元も子もないんでね、はい、なるべくしたくないんですけども、こういうね今状況ですからしょうがないですよね、うん、皆さん風邪には気をつけてください。先週ミニミニステーションにさせていただきまして、まあ、ミニミニ、トークインお布団ということでジュリとね長々もうダラダラ喋ってました。本編30分でさ、でそれのおまけ番組みたいな感じでミニミニステーションっていう名前でやってるんだけど、あのミニミニステーションが45分長くなるっていう、ね、しかもあれはねちゃんとダラダラ喋ってたから、オチも何もなく、まあ、リアルな夫婦の会話というか布団の中でねぬくぬく喋っておりました。年下さんは聞きました？先週のミニミニステーション聞いてない？聞いてないの今流しかけたけど聞いてよ、担当番組なんだから。なんかねどうやら、まあ、俺のね奥さんのジュリは、まあ、俺の奥さんでもある前に一この番組のリスナーでもあるんですけど、ジュリー曰く年下さんの話つまんないんだってね。あ違うか、年下さんと俺が喋る、中の裏側の話とか、 なんか収録状況の話とかそういう会話はいやらしいよ、ジュリーは嫌いなんだって。だそういう時飛ばしてるって言ってた。まあ俺はねでもねそういう何うちうちの話、うちはネタ的な話も、まあ、ずっとそれを永遠にしてたらやばいけど、でもちょっとしたそういう話だったらラジオの醍醐味として思ってるからいいんじゃないかなと思ってたんだけどね。まあでもジュリはいやらしくて、他の人もねもしかしたら嫌な人もいるかもしれないんですね。そこら辺もうねしないでしょうかね。はい、まあちょっと気をつけます。多分するとは思うけど、はい、もうちょっといきますか。あ、これか。これ触れないとね。はい。今年の漢字。2024年を表す漢字一文字。毎年ね、これこれぐらいの時期に。あれ、清水寺かな？京都の。うん。で、発表されるんですよね。はい。で、この番組は、年始の放送一発目で、今年の漢字は何になるかっていう予想を皆さんに送っていただいておりました。で、正解は1年後みたいな話してたんですけど、ついに、その答え合わせができます。はい、今年の漢字は、はあ、皆さんの、想像通りでしたね。はい、金、金という文字ですね。はあ、まあ、オリンピックイヤーでしたからね、金、金メダルラッシュということで、はい、金という文字。あとはまあ新紙幣導入とかっていうのもねあったのかな。はい、ってなったんですけど、いやー、なぜか最後まで俺だけその金っていう字じゃないって否定し続けてたけどね。今年はオリンピック嫌だったけど、金にはなんじゃない、なんないんじゃないかって最後までなぜか俺言ってるっていう謎ムーブしてましたよね。金になりました。まあまあまあ別にいいんですけど。俺自身のね、俺本当に俺自身の今年の感じ。ね。で言うと、俺はね、もう本当にね、何もなかった年なんですよ。言い方悪いんだけど、別に悪い話じゃなくて、うん、何もなかった。まあ、平和な一年だったって言い方がいいのかな。それこそね、俺ね、3年前、4年前がかなり、バタバタした年でして、まあ、4年前がすごくて。うん、まず4年前は俺ね、ジュリと結婚。入籍して、で、転職をしたんですよ。前の会社から今の会社に。で、その後、俺の、まあ、前話したけど、兄ちゃん、ね、二個上の兄貴が亡くなりました。うん。まあ、癌で亡くなっちゃった。これ前話したんですけど。で、その後に、結婚式を挙げたんですよ。すごい一年だよね。うん、喪に伏さない一年。すごいね。兄ちゃん死んだ3ヶ月後に俺結婚式あげちゃうっていうね。まあもうどうしてもそこしかもう、ね、予約もしちゃってたし、まあ ね、それが理由で結婚式あげなかったってなるとね、まあ、ね、亡くなった兄ちゃんが多分それは違うだろうって言っちゃうと思うっていうのが一番だったんでね、まあそれは予定通りあげたっていう。そういう一年でした、4年前は。それも激動だったんだけど、だから激だよね。激しいという文字。で、まあ3年前は、まあそこまでバタバタすごいあったってわけじゃないんだけど、まあやっぱり娘ちゃん誕生。うん。これはもう、俺の人生の中でもターニングポイントというかね、すごい出来事があったんでね。はい。っていうのも踏まえると、やっぱ今年、まあ去年もそうだったんだけど、この2年っていうのは、かなり何もない年でした。うん。だからもう普通の負ですね。まあでもそれはね、いいことですよ。うん。何もないっていうのは、平和に過ごせてることですからね。はい。まあ、ちょっと早いですけど、来年もね、まあ、いい年になるといいですね。まあ、そうなってくると、来年の漢字予想はまた難しいですよ。今年はさ、オリンピックイヤーっていうのもあったから、金っていうのは予想しやすかったけど、来年はね、何も情報がない中での。まあ、ちょっとね、戦争関係の悲しいニュースとかもね、ここ最近、過激化、ね、してきてるのでね、ちょっと悲しい感じになっちゃうと嫌なんですけど、はい、そういうのもね、踏まえてまた来年、予想をみんなでしましょう。はい、本日も最後までよろしくお願いいたします。井上雄二のみのたけステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス以上各所の提供で配信いたします。井上雄二の身の丈ステーション。今日はですね、12月14日の土曜日でございますが、少し遅めの、七五三に行ってまいりました。はい、まあ、娘ちゃんがね3歳になりまして、早い。もう3歳ですよ。そうね、もう来年はね、幼稚園ちゃんと入るんでね。それこそ今日、あれですよ、娘の幼稚園の制服。そうか、あと、お道具箱とかそういう、幼稚園グッズが一式揃いまして。早いね。あんなちっちゃかった娘ちゃんがね、もう、いろんなことね、自分でできるしね、ご飯もちゃんと自分でね、スプーン使って食べて、箸もね、使えるようになったんですよ、最近。いや、もう成長が早くて早くて驚きなんですけど。まあ、そんな娘ちゃんの、おすすめの七五三に行ってまいりまして、うちの両親と、樹里の両親、まあ、あと妹も参加しましてね、親族、勢ぞろいですね。もうそれがね、娘ちゃんすごく嬉しかったのか、もう、わばあばだ、じじだ、がーっつって、ぎゅーってして、楽しい楽しいっつって、うん。でね、謎のノリができたというか、おばあちゃん同士、お互いの母親同士で、娘と一緒に手つなぎながら、ばーばーずって言って写真撮るっていう。謎ノリがね、誕生しまして、すげえ可愛かったんだけど。うん。うちのね、母親同士すごく仲良くて。で、二人で電話とかしちゃうぐらい仲いいからさ。そうそうそう。なんかね、今度遊びに行こうみたいな。遊びに行ったこともあるのかな、二人でね。すごい仲いいんですよ。でまあ、バーバーズすごい可愛かったんだけどね。まあ、見てらんなかったのは、ジージーズですよ。まあ、見てらんなかったというか、すごい面白かったし、ね、いい、何その、お互いのさ、お父さん同士だからさ、いい距離感なのよ。いや、でもね、新鮮でした。新鮮だったし、娘ちゃんも喜んでました。俺も嬉しかったね。その、お父さん同士が会うっていうのは、なかなかないからね。はい。うちの方の父親はすごい人見知りなんで、井上家側は。うん。でもね、水谷家側の、 ね、ジュリのお父さんがすごい優しくて、ね、よくしてくれて、はい、楽しかったですね。うん、まあ、あの、引っかかったことは何個かありまして例えば娘ちゃんが七五三主役なんで着物をね着て、境内歩いてたんですけど、草履をね、まあ、歩いてて、草履を履いて歩いてて、もう履き慣れてないからさ、ちょっと草履をこう脱げちゃったりして、うん、でもそれに気づかないでちょっと歩いてっちゃったりするんだよ。で、娘ちゃんの名前では草履落ちてるよって言ったら、シンデレラだって言って、うん、笑ってたけど、自分で言うんかと。俺のナルシス、俺の中の、なんだろうな、まあ昔ホストやってたぐらいだから、やっぱナルシスト的な部分って俺も持ち合わせてるんですけど、そこの部分が受け継がれちゃったのかなって思いましたね。まあ娘可愛いんだけどさ。ちょっとパパのそのナルシスト的な部分はどうかな、うん、痛いって思われがちだからね、あれはね、良くないんじゃないかなと、まあ、自分で言っちゃうんだけどね、はい、思いますけど。あとね、ご祈祷していただいてる最中、はい、まあ、これはもう生理現象だからしょうがないけど、娘ちゃんずっとしゃっくりそれまで全くしゃっくりしてなかったね、急にしゃっくりしだしちゃってね、うん、まあ、それはそれで面白かったんだけどねっていうさ、はい、なんかね、うん、まあ、これも親バカって思われちゃうかもしれないけど、やっぱ持ってるのよね、娘ちゃんって、そういう、普通の子じゃないというか、やっぱ面白いものは持ってるなっていうタイミングとか、神がかってるものがあるんでね、それはね、すげえなって思いました。そんな七五三でした。いや、はいはい。メール行きましょう。ラジオネーム、ふとももこ。今年の流行語大賞は、ふてほどに決定いたしました。日本国民全員毎日使っていた言葉なので納得ですね。そうですね。ふてほど。はい。何でしたっけ？不適切にもほどがあるよね。はい、ドラマでしたよね。いや、もう、みんな納得。俺もね、ふてほどって毎日使ってましたから。もうそれふてほどだよ。あ、もうそれふてほど気味だな。もうふてほどが有名すぎて、なんかもう日常会話で普通に別の意味でふてほどってなんとなく使っちゃって恥ずかしくなっちゃうぐらいね。はい、ふてほどは浸透してましたから。ふてほどね、すごいですよ。俺の周りでさ、このドラマを見たっていう人いないんだよね。どうなんだろうね。これ連ドラ？朝ドラ？違うか。あ、TBS のドラマね。はいはい、悪度感か。はいはいはい。いやー、そうですか。まあ別にね、もうなんか流行語大賞って別にヤクミツル大賞っていう感じだと思うからさ。まあ別に今更あれをね、どのこうの言うのも寒いみたいに俺思っちゃうけど、何でもいいんだけどさ。なんか流行語って昔はさ、芸人のね、言葉がノミネート、ギャグとかがノミネートされてたけど、もうここ最近はないよね。うん。まあ2年前に中山きんに君が急に入ったってのあったけど、もう中山きんに君昔からやってるからね。いやー、パワーだっけ？うん。まあ、今更かもあったけど、2年前。まあ、あれだろうね。ちょっと前はさ、エンタの神様やっててさ、あれって結構その、フレーズだったりさ、リズムネタでバッて出る人が多かったから、エンタが終わってから、そうね、芸人で結構こういうギャグ系が有名だったりとなくなったのかもね。まあ、ワイルドすぎてワイルドだろうとかね。うん、ありましたけど。っていうことですかね。いや、流行語はでももう何でもいいけどな。結局わかんねえし、俺野球まま詳しくないし、はい、来週メールテーマは、まあ12月22日配信ということで、まあクリスマスですかね。皆さんのクリスマスの思い出みたいな感じでね、まあライトに、まあクリスマスっていうメールテーマでね、募集したいと思います。 クリスマス、もうそっか、クリスマスか。俺ね、クリスマスの思い出で言うと、ごめん、多分幼稚園生ぐらいの時に、そのなんか町内会みたいなので、そう、子供がみんな集まってるクリスマスパーティーみたいなのやってて、そこにね、サンタさんがやってきたのよ。うん。で、子供たちわーって駆け寄って、俺もね、サンタさん嬉しかったから、ギューってハグしに行ったのね。うん。で、それ、あとあと聞いたんだけど、それね、俺の父親だったらしくて。父親がサンタの格好をして、来たらしくてさ。いや、俺それ聞いたときね、すーげー複雑でした。そんなね、なんか、歯がゆい思い出みたいなのがありますね、クリスマスは。はい。皆さんのクリスマスの思い出送ってください。お願いいたします。なんか、そん時さ、うちの父親さ、俺のこと見てさ、君は誰だいって言ったのよ、確かに。いや、サンタだったら子供の名前絶対覚えてなきゃダメじゃん。爪甘いよね。
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装など、あなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たち、ライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩みごとでも、ご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索。株式会社ライフプログレス。
井上裕二の身の丈ステーション。身の丈ニュース。身の丈ニュースのお時間です。リスナーの皆様の身近で起きたちっちゃなニュースを紹介していきます。なんか久しぶりな気がしますけど、ラジオネーム即日有志、速報です。たった今48大工の源さんで20万勝ちました。今の時代でもこんなに勝てるんですね。20万、すげえな。パチンコでしょ。え、マジそんな勝てんの？4発だから、だから5万発出たってことでしょ。うん。だい、あ、まあ、ゲンさんか。ゲンさん夢あるもんね。たまに、やっぱその、うん、すげえ爆勝ちしたっていう、まあ、パチスロで言うと、ゲンさんとか、ミリオン5とか、らへんは言うよね。いやー、すげえな。ゲンさんはね、回転が早いからね。だってさ、時短もさ、3回ぐらいのやつあるじゃん。それはすごいよね。だし、ラッシュ継続率も高いしね。いや、もう俺はね、パチンコは完全にもう、やめて、どんぐらいだ？一回俺の母親がパチンコやってみたいって言ったから、群馬までスキマスイッチのライブに行ったのよ。2年前ぐらいか。その時に群馬まで行って、俺の母親と一緒にパチンコ行きましたね。でもそれが最後かな。そう、まあ、ジュリーがパチンコ嫌いでさ、っていうのもあって完全にやめましたね。でもね、俺が学生の頃パチンコやってた時でも一番勝ったので、いや20もいってなかったと思うな。一番だとどんぐらいだ、12万ぐらいかな。その2000円で12万ぐらい勝ってたのよ、その時。それね、あの、銭形のやつ。あ、そう、主役は銭形ね。あの、ずっと悲壮感が増える感じの、後ろ姿の銭形がさ、スタスタスタスタ歩いてるやつ。そう、主役は、あれ好きだったな、あの台。人生初4パチだったんですよ、しかもそれ。1パチしか俺は、やったことなかったけど、たまたまお金入れたのが間違えて4パチに入れちゃって、あ、やば、間違えちゃったなと思って、でもとりあえず打ってたら、そんだけ爆勝ちしちゃって、そう、俺そのせいでパチンコの沼に一回ハマったのよ。のめり込んだのよ。いや、すーね。だから、ラジオネーム即日有志も、20勝っちゃうと、まあもう多分やめられてないからここまで来てんだろうけどね。 障害収支で言ったらもう最悪だと思うよ。はい。いや俺もね、もうね、パチンコやらんな。やらないと思うけど。でも、いいね、こういう人の話聞くと楽しいんでね。また何かあったら送ってください。6つ。ラジオネーム、エリスン。私は、先月末からギターを始めたのですが、F のコードが全然抑えられません。コツはありますか？これニュース普通歌じゃない？質問。別にいいけど。そうね。F のコード。だから、いわゆるバレエコードですよね。人差し指で全部を押さえる。まあ、コツ。なんだ。まあ、別に俺もね、バレエコード実はそんな綺麗に押さえられる方ではないというか。結構、まあ、押さえられるけど、でも結構曲の流れで F 押さえるときね、その時によるけど、省略コード使うとき多いからな。いや、もうね、それはね、押さえられればいいんですよ。音が鳴ればいいから。うん。別にね、そこで採点とかされるわけじゃないからさ。まあ、そういうことじゃないから。とはいえ、その、押さえるコツでしょ？まあ、結構その、押さえられないっていう人って、姿勢とか、弾くときの。そう、あと指の、何か、人差し指以外の形とか、そういうのが、それ基礎的な部分がちょっとまだ、固まってないのがっていう人も多いから、一回そのさ、パソコンとかネットとかで、スマホとかで、その、バレエコードを抑えるシステムみたいのを調べて、一回それでやって、あとはもうひたすら反復練習かな。うん。ただ、F のコードガガガガってやるんじゃなくて、俺はね、C、F、G、とかの流れでやってたかな、練習は。とか、自分の好きな F のコードが出る曲を、のコード調べて、そのコードをひたすら、押さえて練習っていうのが一番、まあ、F のコードもそうだけど、他のコードからこう、切り替わる練習にもなるから、その練習が一番いいかもしれないね。はい。よかったら、やってみてください。またちょっと上達したかどうか。そう。だから上達しましたとか、やってみても全然抑えられませんっていうのはニュースだから。これは質問はね、まあ普通オタですからね。別にいいけど、なんだって。はい。なんでね、よかったらまたメール送ってください。引き続き皆様の身近で起きたニュースお送りください。お願いいたします。ステーション。井上雄二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス以上各社の提供で配信いたしました。来週は、あれか、23日の月曜日か。うん、そうね。22日の日曜日は M1 か、しかも。収録日の関係で、M1 後の配信だけど、M1 前の収録なんだよね。あ、じゃあ、クリスマスの思い出、クリスマスってメールもそうだけど、優勝者予想メールもちょっとみんなから送ろうかな。で、それを、まだ、配信、M1 オンエア前の収録でみんなで予想して、で、M1 が終わった後の配信でそれが流れるっていう番組してる。じゃあ、クリスマスメールもそうだけど、M1 優勝者予想メールもよかったら送ってください。来週も、ぽよよーん。